聖書をお読みいたします。本日の宣教箇所、コリント人への手紙第1章1節から3節、新約聖書326ページです。神の御心によりキリストイエスの使徒として召されたパウロと兄弟ソステネからコリントにある神の教会へ、すなわち至るところで私たちの主イエス・キリストの名を呼び求めているすべての人と共に、キリストイエスにあって聖なるものとされ聖徒として召された方々へ、主はそのすべての人の主であり私たちの主です。私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方にありますように。聖書の言葉は以上であります。今年度私たちの教会はですね、年間目標として私はキリストの体ですということを目標としております。目標聖句はですね、このコリント人への手紙第1の12章27節のところですね。あなた方はキリストの体であって一人一人はその部分ですという、この箇所を目標としております。まあ、そういったこともありまして、今年度はですね、キリストの体である教会について、もう一度学び確認していきたい、そのように思いまして、このコリント人への手紙を取り上げていきたいと思います。今回はこの1章1節をからのところを見ていますが、すべての箇所をですね、網羅していくのではなくて、と言いますのも、おそらくですね、順番に見ていきますと12章に、今年度中にたどり着かないと思いますので、少し教会に関連の深い箇所を特に見ていくような形で、確認していきたいと思います。そして特にこの12章に向けてといいますか、12章を中心的に学んでいきたいと思っております。昨年から特にこの感染症の影響の中で、社会全体いろんな変化があります。でこのような中で、特に私たち教会とは一体何なのか、教会とはどうあるべきなのか問われ考えさせられている、あるいはクリスチャンとはどういう存在なのか、そのようなことも問われているのではないかと思います。そういう意味で改めて、教会とは何か確認できるというのは、非常にふさわしいことのように思います。また今年度ちょうどですね、私たちの教会は60周年を迎えようとしております。教会の歩みを覚える、そして教会とは何か考えるというのを、60周年を迎える上でも非常にふさわしいことと思います。そういう中でこのコリント人への手紙を共に確認していきたいと思うんですが、今日の箇所はですね、手紙の冒頭ですので、差出人と宛先、そして挨拶が書かれているわけですね。古代の手紙の形式に沿って、ある意味普通の形式的な差出人、宛名、挨拶が書かれている、そういうふうに言えるところであります。ただですね、ここにも深いパウロの意図、意味があると思うんですね。そのことを確認していきたいと思うんですが、そもそもこのコリント人への手紙というのは、パウロがコリントにある教会に宛てて書いたものですね。使徒の働きの18章に、パウロがコリントで宣教した様子が描かれているのですが、おそらくそういうパウロの宣教活動、あるいは他の弟子たちの宣教活動の結果としてコリント教会が生み出されてきた。イエス・キリストを信じる者が起こされ、群れが形成されていった、 まあ、そういうふうに考えることができます。でパウロがまあコリントの地を離れた後で、まあ、どのくらい経ったのか分かりませんが、まあ、教会も成長し歩んでいく中で、まあ、いろんなこう問題が起こってくるんですね。教会員同士の分裂、分派、争い、あるいは結婚や家庭の問題、不貧困、聖霊の賜物についての誤解による礼拝の秩序の乱れ、まあ、本当にいろんな問題が教会の中に、コリント教会の中には起こってくる。これでも教会と言えるのだろうか。まあ、そう思いたくなるような問題がこのコリント人への手紙の中にはたくさん取り扱われているわけですね。そういう問題を抱えたコリント教会を教え導くためにパウロが書いたのが、まあ、このコリント人への手紙であるわけですね。非常に具体的な問題も描かれていまして、当時の人でなければ、まあ、詳しいことはわからないようなことも、まあ、ですから私たちから見るとちょっとどういうことなのか、まあ、よくわからない部分もある、まあ、それくらいにこう具体的なことを取り扱っているのがこのコリント人への手紙ということですね。で今日はこの、まあ、特に2節宛先のところに、まあ、注目していきたいと思うんですが、まあ、パウロはコリント教会に対してこのようにこう書いていますね。2節冒頭、コリントにある神の教会へ、まあ、まずここに注目していきたいと思うんですが、まあ、この言葉から私たちがパウロがですね、教会をどういうふうに見ていたのか、捉えていたのか、まあ、その、まあ、パウロの教会に対する、まあ、見方、向き合い方、それを、まあ、知ることができる、学ぶことができると思います。パウロは多くの問題、課題を抱えた、まあ、ある意味ですね、困ったというかどうしようもないコリント教会に対して、コリントにある神の教会へと呼びかけているわけですね。まあ、ここにパウロの教会に対する見方、教会とはどういう集まりなのか、誰のものなのか、そういう考えがはっきりと表されていると思います。まあ、教会とは鉄頭鉄尾、神のものであると、そういうふうにパウロは考えているわけですね。でこれはまあ別な言い方をしますと、教会が神のものであるということが、まあ、忘れられたり曖昧になってくると、いろんな問題が生じてくるということです。まあ、例えばそのこの後取り扱っていくです、ね、分裂分派という争いです、ね、この問題、これはまさに教会が誰か特定の、まあ、人間のものとされている、そういう結果であるということができると思います。教会が誰か特定の人間のものとされると、教会の中に何々派というような、まあ、分派が形成されていくことになるわけですね。私はアポロにつく、いや私はパウロに、パウロ派、アポロ派、そういうふうに説教者や牧会者を中心に、まあ、人が集まっている、分派が形成されてしまう、まあ、そして互いに競い合ったり争い合ったりしてしまう、そういう問題ですね。牧師牧会者にも、まあ、それぞれ個性がありますから、まあ、ある程度ですね、私は何々先生の方が合うとか合わないとか、まあ、好みのようなことが出てくること、まあ、それもある程度は仕方がないことかもしれません。パウロ先生よりもアポロ先生の説教の方が非常に雄弁で洗練されていて素晴らしい、まあ、そういう好みの違いが出てくることもある程度は仕方がないことかもしれません。しかし教会という集まりが、群れが誰かの個人的な魅力とか 好みで集まっている集まりになってしまうと、それは大きな問題であると言えます。牧会者、牧師の個性というのも、神の教会を牧するために、ある一人の牧師がその時代その場所にあって建てられているのであって、教会は決してその牧師個人の群れではなく、どこまでも神ご自身のものであるということですね。まあ、この大切な真理が何か忘れられたりなおざりにされていく、そうなっていくと分裂分派争いにつながっていく、私は誰々先生についている、そういう私は誰々先生についているに過ぎない、そういう群れになってしまうわけですね。まあ、その結果教会の中で影響力とか主導権の争いが起こってしまいます。まあ、時々私たちも教会についてですね、誰々先生の教会というような言い方、まあ、そういう表現を耳にすることがあるかもしれません。でこういう表現もちろんですね、丸々先生が牧会されている教会だ、まあ、そういう意味で使っているんだと思いますが、ちょっと注意が必要ですね。やはり教会を最終的に所有し支配しておられるのは神ご自身である、まあ、こういう意識、この真理から私たちが離れないように、それてしまわないように、何か教会が牧師の、まあ、所有物といいますか、あるいは牧師個人の群れであるかのように勘違いしないように気をつけなければならないと思います。教会は神の教会、神が所有し支配している、そういう集まり群れであります。ですから教会の集まりというのは、単なる好みとか気が合うとか合わないとか、そういうことによる、まあ、いわゆる普通のグループですね、仲良しグループのようなものではないということですね。もし私たちの教会が、この集まりが気が合うとか合わないとか、そういうことによる仲良しグループのようなものになっていく、そういうものとして考えていくならば、必ずそこに争い、分裂分派が起こってくるわけですね。仲良しグループであるならば、仲が悪くなれば誰かが出ていかなければならなくなる。気が合わない人はとは一緒にやっていけない、そういうふうになっていくわけですね。まあ、そういう中で誰の影響力が強いのか、誰と仲良くしていればこのグループにずっといられるのか、そういう考えに陥っていってしまうのではないでしょうか。まあ、そして結局はですね、どのグループが主流派で支配的なのか、派閥争い、分派争いに陥ってしまいます。まあ、実際この手紙読んでいきますと、コリント教会の中に分派分裂があったということを私たち知ることができるわけですね。そういう教会の現実に、問題にパウロは向き合おうとして、向き合っていく上でパウロはコリントにある神の教会へと呼びかけています。まあ、つまりこれはコリント教会の人々に、あなた方は神の群れである、神によって召され集められ神の所有とされている群れである、そういう自覚を持つように、そういう自覚をまず大前提とするようにとパウロは呼びかけ語りかけているということです。まあ、この自覚、教会とは神の所有とされている、神のものとされた群れであるという、この自覚が教会の前提であり土台であるということです。教会の問題を考える上で、教会と向き合っていく上で、この前提、この土台から離れてはならないということです。 まあ、そしてパウロはコリントにある神の教会へと呼びかけていますが、私はこれは実はですね、パウロは自分自身に言い聞かせている面もあると思うんですね。まあ、つまりこのコリントにある教会には本当に多くの課題がある、問題がある、問題があるとはいえ、それでもこの教会は神が召し集め、神が所有し支配しておられる神の群れなのだと、パウロが自分自身にも言い聞かせている。自分自身にも言い聞かせて、コリント教会の人々とこの同じ前提を共有しようとしている、そういう意味のある言葉ではないかと私は思うんですね。つまりパウロとはいえ、教会の指導者であるパウロとはいえ、パウロの個人的な好みで教会を変えていったり改革する、教え導いていく、そういうことは許されていないんですね。パウロ自身も教会は神ご自身のものである、この前提に固く立たなければならない、そういう決意といいますか意識のようなものを私はこの言葉に感じるわけですね。私たちも教会と向き合うとき、特に教会の課題問題と向き合うときに、教会は特定の誰かのものではなく、神の教会、神の群れである、そういう前提にしっかりと立ちたいと思います。でこれはもちろんですね、教会の中にどんな問題があっても、どんな分裂や分派争いがあっても、それでもこれは神の教会なんだと開き直ってよいという、そういう意味ではないんですね。どんな課題があっても、それをすべて肯定してしまう、そういうことでは決してありません。むしろ教会が神の教会、神のものであると本当に認めるならば、教会を自分のものとしようとする、自分好みの教会にしていこうとする、そういう罪から離れなければならない、あるいは自分勝手なままでこのままでいいのだと考える、そういう考え方から離れなければならないのではないでしょうか。さらに2節後半も見ていただきたいと思いますが、続きのところですね、すなわち至るところで私たちの主イエス・キリストの名を呼び求めているすべての人とともに、キリストイエスにあって聖なるものとされ、聖徒とされ、聖徒として召された方々へ。でここもですね、教会のことを言い換えている、教会とは何なのか説明しているところであります。中心にあるのはキリストイエスにあって聖なるものとされ、聖徒として召された方々へということですね。パウロはコリント教会のことを、キリストイエスにあって聖なるものとされ、聖徒とされ、聖徒として召された人々だ。これもそういうものであるということを確認しているところであります。で私たち、聖なるものとか聖なるものとされるということを聞きますと、私たちの清さのイメージが、それぞれいろんなイメージがあるかと思うんですが、清くとか汚れがないという、言葉を聞くとですね、汚れがない清らかなイメージ、何か光り輝いていたりきらびやかで汚れが全くない、それ真っ白なものとか、そういうものをイメージするかと思うんですが、もちろんその聖書の清さも、汚れがないというかきれいであるということと、そういうことにももちろん関係はあるんですが、聖書の清さにおいて最も重要なことは神のものとして取り分けられているということですね。例えば旧約聖書の中で清い器という言葉とかが、この器は清いか清くないかとか、そういったことが出てくるんですが、その清い器というのは単にきれいな器というよりも 礼拝の中で神への捧げ物のために使う日常用ではない特別な器である、そういう意味ですね。清いもの、聖なるものとは神のために取り分けられたもの、礼拝のために特別に日常生活用ではない特別なものとして区別されている、そういうものであるということです。コリント教会の人々も神が特別に召し集めた、呼び集めた、この世から選び出し取り分けてくださった、神のものとして特別に取り分けられている、そういう人々であるということです。でこれは当然これまで考えてきた、神の教会という、神の所有とされている、神のものとされている教会というところにつながっていくところです。実際教会というこの集まりを考えてみると非常に興味深い、集まりであると思います。どうして私たちはここに集っているのでしょうか。このようなつながり、このような集まりを持っているのでしょうか。それは私たち一人一人が、それぞれ、多少の時代といいますか、時間のずれもあります、場所のずれもあるでしょう。でも一人一人が主イエス・キリストと出会い、そのたっとい主の血によってあがなわれ、罪許され、キリストのものとされ、この群れに導かれてきた、召し集められてきたのではないでしょうか。教会の集まりの共通点というのは、キリストによって召され救われ、聖なるものとされている、取り分けられている、ある意味この一点にある、そして地域的に時代的にこの時代この場所に、一つの教会として取り分けられている、召し集められているということですね。これが私たちがここに集まっている、この群れに集められている唯一の理由といいますか、根拠と言えるものですね。もしこれ以外のものを何かこの集まりの土台根拠にしていこうとするとき、私たちの集まりが本来の教会から離れていってしまう、もはや成り立たなくなっていく、そういうものではないかと思います。その上でパウロがこういうふうにも言っているところに注目したいと思うんですが、至るところで私たちの主イエス・キリストの名を呼び求めているすべての人々と共に、そういうふうにも書いてますね。ここにも改めて注目したいと思います。ここにはですね、コリント教会以外にも主イエス・キリストの名を呼び求めている人々がいる、そういう人々が各地にいるということが示されています。ですからパウロはここでコリントの教会という一つの地域教会ではなくて、もっと広い各地にイエス・キリストの名を呼び求めている、呼び求める人々がいると、そのことを特に意識しているわけですね。イエス・キリストの名を呼び求める人々こそが救われている誠の神の民であります。この神の民は民族的なユダヤ人に限られない、異邦人も含まれる、地域も決してエルサレム、パレスチナに限定されない、地の果てまで広がりがあるものです。キリストの名を呼び求めるすべての人々が救われるのであります。イエス・キリストを自分の主と告白し、主のもとに身を低くし従う人、そういう人々こそが誠の神の民、そういう誠の神の民がパレスチナ、エルサレム、あるいはコリントだけでなく、いろいろなところに各地にいるわけですね。そしてコリント教会はそういう神の民の一部であり一つであるということです。決してコリント教会だけが 唯一の召された群れ、神の教会ではないということですね。まあ、これは当たり前のことといえば当たり前のことなんですが、このことも私たちは大切なこととして改めて確認しておきたいと思います。私たちが自分の教会、自分が属している地域教会に愛着や誇りを持つということはとても大切なことですし、良いことであると思います。しかしその誇りが行き過ぎて傲慢になってはならないと思います。私たち以外に教会は認めない、私たち以外にはイエス・キリストの名を呼び求める人々はいないんだ、そんな誤解に決して陥らないように注意したいと思います。私たちだけではない、主は私たちだけの主ではない。二節の最後でパウロは主はすべての人の主であり私たちの主ですと締めくくっています。その通りと言いたいと思います。私だけが、私こそが、こういう考えというのは人間関係の中で問題を起こしやすい、一つの教会の中でも分裂分派争いのもとになる考え方ですね。私だけが、私こそが、これは教会同士の関わり交わりの中でも争いのもとになるものであると思います。私たちの教会こそが、私たちの教会だけが正しい本物の教会である、こういう考えは教会同士の争いの原因になっていくものです。主イエス様は私たちだけでなく、この群れだけでなく、他にも多くの人々をそれぞれの時代と場所で召してくださって、ご自分のものとしてくださっている。私たちの他にも召された群れがある、教会がある、いや至るところにイエス・キリストの名を呼び求める人々がいるわけですね。このことを認めなければ本当に私たちはおごり高ぶり傲慢の過ちに陥ってしまうのではないでしょうか。主はすべての人の主であり私たちの主である、この告白から離れないようにしたいと思います。このようにしてパウロは手紙の冒頭で、宛先のところではありますが、教会の問題を扱っていく上で教会とは何か、そういう大切な前提を確認しています。私たちもこのパウロと同じ前提にしっかりと立ちたいと思います。教会は神の教会であり、キリストイエスにあって聖なるものとされ、召された人々の集まりである、群れであるということですね。この前提に立たなければ、私たちの土台はない。教会は教会ではありえないということですね。この前提にしっかりと立って、教会とは何かということをさらに考え、また求めていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。あれ深い私たちの父なる神様、今日も御言葉を与え、私たちを教え、諭し導いてくださることありがとうございます。教会はあなたが召してくださった一人一人が集められている、キリストイエスにあって聖なるものとして聖徒として召された方々の群れ、神の教会であるということをもう一度覚え確認することができてありがとうございます。本当にこの真理に御言葉から教えられ固く立つものとさせてください。この前提に固く立って教会の現実の課題にこの前提から向き合っていくことができるように導いてください。そしてそのようにしてこの群れを、教会を誰か個人のもの、神ご自身以外のものとして考えたり扱ったりする、そのような過ちから 私たちを守り導いてください。御言葉を感謝して救い主イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。